音楽ポッドキャスト番組レディオ DTM。 このエピソードは Spotify のミュージック&トークの機能からトーク部分のみを切り抜いたバージョンになります。
音楽と喋ろうレディオ DTM。
はい、どうも、レディオ DTM 佐藤奈です。いつも通りメンバー紹介から、まずはディレクターの金子さんです。
金子です。
お願いします。
お願いします。
はい、そしてスタッフ、万中です。
万中です。よろしくお願いします。ちょっと言えなかったですけど。
いいですね。
すいません。
ですね、少し言えないですね。
ちょっと言えなかった。
珍しいよね、万中が言えなかったことっていうのはね。
万中は言えないとダメだもんね。
嫌なプレッシャーのかけ方するな。
痛いとこついてくるな。俺なんかもう5分に1回言えてないんだけどね。もう言えてないことも突っ込まなくなってきたからね。マンチは言えなきゃダメなんだな、やっぱり。はい。まあいいわ。可愛いとこですよ。じゃあ今回の企画もいきます。先週から引き続きこちらです。新曲持ってこい、次戦スペシャル2022夏。前回、3曲ね、やりましたけども、今回はパート2ということで、4曲紹介しようと思います。はい、もう行くよ。
どんどん行きましょう。
早速じゃあ、マンチュ1曲目。
はい。
曲紹介お願いします。
はい、アーティスト名は、しらぬいさんです。
はい。
名古屋を拠点で活動中の3ピースロックバンド、しらぬいです。現在は東京で活動中です。変幻自在な女性リードギターボーカルと、鋭角なアンサンブルの融合が心地よく、唯一無二の世界を作り出します。
うん、
近日、8月末頃と10月の半ばに新しいミュージックビデオが公開される予定です。その後、配信リリースも予定しています。
うん、
ぜひ気に入っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。それでは、聞いてみましょうか。知らぬいで、ヒーロー。
音楽と喋ろう。レディオ D。
はい、というわけで、知らぬい。ひらがなで知らぬい。知らぬいでヒーロー。こちらは英語で HERO、ヒーロー。お聞きいただきました。ええー、うん。いいじゃないですか。なんか、こう、紹介文、ね。変幻自在な女性リードギターボーカルと鋭角なアンサンブルの融合が心地よく、唯一無二の世界を作り出します。まあまあ、確かに。女性リードギターボーカルすごく良かった。その、まあ、言及する前に、まず、やっぱアンサンブルがかなりアグレッシブで良かったなと思います。鋭角なという風に書いてますけど、確かに鋭角さはあるなと思ったし、僕が一番いいなと思ったのはやっぱリズムかなと思います。ドラムのリズムはすごく面白かったし、プレイそのものも、アグレッシブに感じて、まあ、そのダイナミズムっていうかね、ロックが持つダイナミズムっていうのは本当にうまく表現されていたんじゃないかなという気はします。で、そのリズムのバリエーションもすごくあったと思うし、まあ、すごいね、目まぐるしく展開をしていくわけですよね。その辺の、うん、構成の、なんていうのかな、彩りみたいなのはすごく良かったのかなと思います。で、その中で、まあ、統一されているのが、やっぱこの女性の歌声なわけであって、まあ、この歌声も、まあ、力強さありつつ、なんかこう、ちょっとあどけなさとか、なんだろうね、セクシーさというか、妖艶さもありつつっていう感じの、まあ、変幻自在っていう言葉を紹介文では使ってますけども、まあ、いろんな表情があるボーカルなのかなと思っていて、まあ、そのボーカルを活かすためのエフェクト含めて、すごくよくできているのかなという気は、しましたね。うん。まあ、総じてそんな感じかなと思います。すごくロックな楽曲で良かったと思うんですが、今言ったことがすべて、まあ、裏を返せばっていう部分な、表現もできまして、まあ、ある種、冒頭の感じからラストまで展開方というか、その、出たり入ったりがちょっと多いかなって気もちょっとしちゃったかなと思います。抜いたり、入れたり、チャチャンダーダッダダパみたいな、こんなんてのあるじゃないですか。ちょっとそれが多いような気がしてしまって、少し忙しいつうか。っていうのもあったんで、いわゆるその、リズムと、ベースリズムとギターのテクニックとっていう、そのバンドアンサンブルとしてのグルーヴ感っていうのを、もう少し落ち着いて聞かせるところがあってもよかったのかなっていう気はしたかな。結果的に何が残ったかっていうと、もちろん歌声が一番残るんだけども、すごくテクイとか、 うん、なんか、展開が目まぐるしいなって印象が、結果的に僕は一番に来てしまって、それは悪いことじゃ全くないんですけど、うん、もう少し落ち着いた部分も聞きたかったかなっていう気はしたかな。あっという間に終わってしまったっていう感じがして、そこはまあ、これは好みの問題ですかね、でもね。うん、とは思います。それによってでもきっとフックはもっと生きていくんじゃないかな、サビのフックもっていう気はしたので、はい。その辺は良かったかな。世界観もすごくいいと思いますね。ちょっとなんか大敗感も感じるような世界観で、すごく僕は好きでした。はい。金子さんいかがでしたか？
そうですね。いや、なんか基本的に完成度は高いなとは思います。
お
う。うん。そうね。だから、でもなんかその、唯一無二と書きつつも、トレンドも抑えられてる気もするし、
うん、なるほど、う
ん。なんかギターのディロリロ、デロリロみたいなのとか。
あれトレンドなんだ結構。
まあなんか 割とよく あるっちゃあるじゃないっていう。
まあまあまあ、ね、うんうん。
そうですね。まあでも、結果的に一曲聴いたと、なんか、どこが良かったってなった時に、
はい、
うん。なんか残る部分みたいな、強調されてる部分がどこなのかは迷うよね。
そうね、ちょっと探っちゃうよね。
そう、だそれが人によって、うん、例えば10人リスナーがいたら10人それぞれ言うことバラバラな可能性があるから。
そうだね、うん、そう思う、うん、
そうなっていくと、例えばこれが表現したいことだったら全然いいんですけど、売れたいとかってなった時とかは、うん、それがばらけちゃうのはなんかちょっとマイナスに作用しかねないから。
なるほど、
うん、
うん、なるほどね、
とは思いましたけど、はいはい、基本的にはよくできてるバンドじゃなんじゃないかなと思いますけど。
おー、いいですね、ありがとうございます。はい、マンチューどうだった？
私この曲すごく好きなんですけど、
うん、
好きだからこそちょっと好みの話をしちゃって申し訳ないんですけど、
はいはい、
ボーカルさんの声が、
うん、
なんかずっと細いような気がしてて。
ああ、なるほど。
太いところも欲しかったなっていう。
あ、なるほどね。
太いところあっての細いところか細いところみたいなのが ある方が私はこういう曲だったら好きだなって思いました。
ああ、なるほどね。もうちょっとパワフルに太い部分が欲しかったな
という、うん、なんかちょっと欲しかったなって。だからもう 曲全体はものすごい私の好きなテイストだったので、
うんうんうん、
なんか そこはだから結局それのせいでちょっと好みが出ちゃったなって思います、
うん、私。なるほどね。なんかすごくわかります。だし、あと、金子さんがさ、今、こう、トレンドも抑えてるみたいな話をしてたと思うんだけど、あれだよね。その、目まぐるしい展開感が、いわゆるそのアニメのさ、呪術廻戦のこう、テーマ曲とかもそうだけどさ、うんうんうん、目まぐるしいアニメーションとかにはめるときっとあったりもするんだろうなって気はちょっとするよねっていうか。
そう、だから。
それが、ある意味のトレンド感にもつながってるのかなって気もする。
だよく言うとさ、仮に、だから、そのタイアップのお話が来たときは順応しやすいんじゃないかなと思うんですよ、うん、
確かにそうだね、うん、いやそう思うな、うん、だこれちょっとミュージックビデオがね公開されるっていうのをね8月末頃と10月の半ばっていうことで、うん、まあ楽しみですね。EP の発売は2020年ってことなんですけど、いつの8月ですかね。もう全部僕らのせいですけど。もう間違いなく公開されてると思うので、うん、
さっき見たら公開されてました、
うん、これでされてなかったらそれですごい、うん、すごいっていうか面白いじゃん。いつの予定出してんだよみたいな。ごめんなさい、本当になんか最新で扱えなくて申し訳ないんですが、逆に言うとね、ミュージックビデオもう公開されてるんで皆さんチェックしてみてほしいなと思います。知らぬいでヒーローをお送りしました。はい、じゃあマンチュ次お願いします。
はい、次行きます。こんにちは、こんばんは。何度か楽曲を流していただいている俺森カエルと申します。
おー、俺森カエルだ、うん、
今回は我々の楽曲パイオニアを聴いていただきたく応募しました。
はい、
パイオニアとは地球に二度と帰ってこないことが前提で宇宙の果てへと旅に出た実在する太陽系外探査機のことです。うんうん、始まったら後戻りできない、時折辛かったり寂しかったり孤独になる私たちの日々も、それでも夢や希望は光って強く進んでいきたいという歌詞です。この大変な時期にもどうか皆さんの中のそれぞれのパイオニアが暗闇で光って旅を続けますようにという願いを込めて作りました。聞きどころはマンドリンの音色と程よく脱力したラップが印象的なカントリーチューンで 宇宙
意外だったわ
宇宙と日常がシームレスにつながっている SF 的な歌詞がポイントです。わお、長々と失礼しました。よろしくお願いします。
おい、ありがとうございます。いいっすね。じゃあちょっと楽しみ、
すごい
ね楽しみになる紹介文でしたけれども、それでは聞いてみましょう。俺モリカエルでパイオニア。
ハロープレイリストメディア、レディオ DTM。
はい、というわけで俺モリカエルでパイオニアお聞きいただきました。うん、なんか何回目かの応募ですよね、金子さん。
はい、常連の方ですね。
そうですよね。いやー、ちょっといいかもすごくいいかも。まず紹介文でさ、この楽曲のテーマがあって、でその内容に対して、まあ俺モリカエル自体の音楽性はもちろんそのまま踏襲されていくんだけども、逆にこの音色のなんていうのかな、有機的な音色がよりその歌詞の内容を際立たせている感じがして、すごく良かったなとまず思いますね。うん。で、まあこの時代っていうかね、まあちょっと少しは孤独な、寂しさっていうのもありつつ、その先にあるこう温かなこう光を感じるような歌詞なのかなと思っていて、その質感というか、言いたいこととやりたいことと出したい音っていうのが僕はかなりマッチしていたんじゃないかなっていう気はしていて、すごくいい曲だと思います。それでいてフックもしっかりあるし、うん、サビもめちゃくちゃ美しいメロディーだし、でもこう内向的な考えのある内容でもあるんだけども、そのなんていうのか、陰鬱になりすぎないこの楽曲の華やかさもすごくいいと思うし、とにかくバランスが良かったなと思いますね。それに加えてラップが入ってくるんかいっていうね、あ、意外だったし、そのラップも良かったんだよね。ラップ自体もすごく楽曲の世界観を壊さない、それでいて新たなグルーヴ感を生むような新鮮な箇所だなと思っていて、まあたっぷりとラップの時間取られていましたけど、ちょっと最初なんか小出しにしてもいいのかなっていう意見を言おうと思ってたんだけど、まあ改めていろいろこう考えると、あれぐらいたっぷり聞かせるライブの部分、ラップの部分も、まあ、今思うと心地よかったなと思います。そういうなんだろうな、先週かな、玉鬼の宮さんの時も言ったんですけど、何かやっぱりその楽曲に対する制作意図っていうか、うん、パッションとその方向性、やりたいことの出てるエキスっていうかね、ジルっていうのがね、すごく僕は、うん、出ている楽曲で、安心して聴けたし、もっともっと聴きたいなと思った楽曲でした。結構いいなと思います。苦言を呈すところもそんな正直ないですね。そこまでないかな。ちょっと今思いつかないっす、パッとは。うん、音色も素晴らしかったと思うっす。うん、出してる楽器の音色とか、はい、よかったな。うん、はい、金子さんいかがでしたか
じゃあ僕は逆に苦言を呈したいっすよ。
おー、呈してください。
はい、いや僕も素晴らしいと思ったこの曲。
うん、
とってもいいと思った。でなんで苦言を呈したいかというと、そう思ったからこそ惜しいなっていうか、偉そうだけど思ったところがあります。
うん、はいはい。
エントリー文に楽曲のコンセプトを書いてくれたじゃないですか。
ええ。
だから理解できたところが多い かなと思います。それが、そのパイオニアっていう太陽系外探査機があるんだよ、そのことを歌ってるんだよっていうところが、教養としてないと、伝わりきれないと思ってますこの曲は。
なるほどね、うん、
そこが惜しいと思った。だから、まあ、僕が仮にプロデュースでなんか言いたいこと言っていいんだったとしたら、曲名を太陽系外探査機パイオニアにすると思います。
なるほどね。
なんかそのカントリーチックだし、すごいその有機的な 音色でやってるからこそその SF な内容っていうのが際立つっていう構造がとっても難解だから、それをもうちょっとリスナーのために分かりやすく伝える方がいいのかなと思いました。で、聞きながら、これミュージックビデオも作られているので音出さないで、なんかバーッと見てみたんだけど、宇宙船は少なくとも出てこなそうなんですよ、
うん、
その内容も、
うん
うん、だから、あ、 YouTube なんかミュージックビデオでそれ伝えてるのかなと思ったらそうでもないし、で、うんうん、そのミュージックビデオの説明文にもその探査機のことを歌ってるんですよっていうのも書いてないから、察してくれってことなんだろうけど、うん、それはちょっと難しいよっていうのは思いました。だからもったいないなと思います。
なるほどですね。ありがとうございます。マンチュいかがでしたか？
私はもうこの曲圧倒的に好きで、
うん、
めちゃくちゃいいなと思ったし、あのラップが入ってくるところが、うん、なんかびっくりしたっていうか、度肝を抜かれて、
うん、
こんな、
うんうん、
こんな唐突に入ってきて、でもすごい、すごい、もうここじゃないとダメってぐらいかっちり はまってんなと思って、
はいはい。
そこが、なんか良かったですね。で、
うん、
そのカントリーなのに宇宙とか SF とかなんだっていうそのギャップもすごい、うん、なんか遊び心っていうか好きだなと思って、なんか、
はいはい、
とにかく圧倒的に好きな曲でした。
うん、ありがとうございます。そうね、僕もかなり好きだな。やっぱ金子さんが言ってることもまあ新しい発見で、そうかと思いましたけども、うん、これもうあんま褒めると良くないな。やめとこう。あれだって今見たらラップが KTY なんだね。KTY ってあのモンジュの知恵っていうユニットを組んでる、このラッパーで、すごい好きなラッパーなんですけど、KTY 最高だったね、やっぱね。声だけで気づかなかったけど。いいっすね、フィーチャリングの。うん。人生もすごく良かったなという気はします。俺盛り返る。パイオニアね、いい楽曲でした。じゃあ、続いていきましょうか。
はい。次行きます。
はい。
東京のオルタナティブポップ犬バンド、ヘクトー夜を守る、略称ヘクトーと申します。
はい、犬バンドなんだ。
前作三将軍リリースの際にも新曲持ってこいにて曲を聴いていただき、これはポッドキャスト507の回。
はい、
ありがたいコメントをいただけて嬉しかったです。その説はありがとうございました。
こちらこそです。
今作、フィードバックプラクティスは、前作からメンバー変更を経つつ制作され、11月にリリースされたヘクトー2年ぶりの新曲になります、
うん、
で。メンバー探しのため2年間のほとんどを活動休止していました。
うん、はい、
前作までと同様のパワーポップ路線を基盤に、新ギタリストのエモ、マス、趣味を存分に取り入れたヘクトー夜を守るの新基軸となる一曲に仕上がっています。ぜひ聴いていただければと思います、うん。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは聴いてみましょう。ヘクトー夜を守るで、フィードバックプラクティス。
音楽と喋ろう。レディオ DTM。
はい、というわけで、ヘクトー夜を守るで、フィードバックプラクティスをお送りしました。はい、すごくいいなと思いました、東京のオルタナティブポップ犬バンドね、犬バンドっていうのは本当にどういうことなんでしょうか。犬感は特になかったような気がしますけども、オルタナティブポップ、まあ本当にそんな感じかなと思います。90年代2000年代のね、 US インディーからパワーポップからエモマスまでっていう感じのところが一番、影響深いのかなと思いますし、まあとにかくウィーザーっていうねバンドを彷彿させるようなリズムパターンとか、ちょっとこうサビのダーダーファーなんかね、ちょっとこうオマージュにも聞こえるようなぐらい、ウィーザーらしいなっていう感じをちょっとしたんですけど、まあそれってやっぱり大事になってくるのはメロディーで、まあメロディーはねすごく良かったなとは思います。あとまあボーカルの少しこうダブラーっていうかね、ちょっと重ねたようなボーカルのエフェクトも、まあ、僕は嫌いじゃないですね。なんていうかちょっとこう、こういう楽曲って意外とこうパワフルさっていうよりもボーカルのむしろ 拙さ、なんていうか、頼りなさみたいなのが生きたりするなと思っていて、まあ、よしあしか、諸刃の剣なんですけど、まあ、それを少しこう、緩和してしまう効果もあれば、ちょっとこう、なんていうのか、頼りなさがむしろ出てくるような、どっちの作用もあって、まあ僕はこの今回のボーカルのエフェクトというか、やり方に関してはむしろいい方向に出ていたんじゃないかなという気はします。だこれがなんかアンサンブルの力強さとのバランスですごくいいのかなっていう感じはしてるんですよね。これはもうこのバンドじゃなくて、むしろこのパワーポップとかメロディーとこのラウドなあのサウンドっていうところのバランスを考える上で僕は割と思うところではありますが、ヘクトルを守るも例外ではなかったかなという気はしました。で、そうっすね、あとは、ギターのフレーズだったりもすごく良かったなと思うし、楽曲全体の構成も良かったなと思うんですよね。なんかすごくこう影響元を感じさせやすいものっていうのは僕は実はすごい好きで、まあこれがこうただの焼き増しなのかどうかっていうところのバランスがすごく難しくなってくるんですけども、まあヘクト夜を守るに関してはオリジナリティは担保されていたような感じは僕はします。ただまあ苦言を呈すならばですけども、逆に言うとその音一つ一つの力強さみたいなもので言うと、アンサンブル側のね、もうちょっとあってもよかったのかなっていう、うん、ボーカルがこの感じだったらもっとバコッと骨太な音を出してこうエバーグリーンなメロディーを歌う方が僕はちょっときたかな、バランス的にはっていう感じはしましたね。まあ特にやっぱ弦楽器、まあこれは録音とかの話なのかもしれないですけども、その辺はうん、もっともっとグレードアップできるような気はしましたかね。うん、まああと歌に関しては全然声とかそのやり方はすごくいいなと思ってるんですけど、語呂が多分いいところがこの歌の歌詞の書き方に結構影響してる気がしていて、リズムに対しての語呂の良さっていうか、その分歌詞の内容っていうのは僕は正直あんま入ってこなかったかなっていう気はしますね。ちょっと聞き取りづらかったっていう気はしました。フィードバックプラクティスってなんかちょっといいタイトルっていうか面白いタイトルだから、何歌ってんのかなと思ったんですけども、ちょっと聞き取りきれなかったかなっていう気はしたので、そこもうん、一つグッと前に出てくるとより良い印象になるかなという気はしました。はい、金子さんいかがでしたか。
そうですね、基本的にすごい良かったと思います。
え、
曲も良かったし、
うん、
そのパワーポップ好きだったら多分すごいハマるだろうなっていう風に思いますし、
うん、
で、まあ一番気になるのはやっぱ犬バンドだよね。
犬って前書いてあったっけね。前も書いてあった気もするんだよな。そうだよね。
で、今ホームページ見てると、
うん、
ヘクトー君っていうのが犬らしいですね。
そういうことか。なるほどなるほど。
ヘクトー君っていう犬が夜を守ってるらしいんですけど。
ああ、はいはいはいはい。なるほど。そういう世界観があるんだね。
そうそう。で、にしてもこうホームページまで行くとわかるなっていう、さっきの折り漏れ帰るじゃないけど、
はいはい、
もうちょっと伝え方が、いや、なんか、犬バンドって言うんだったら、楽曲の中にワンワンぐらい入っててもいいんじゃねえのって思う。
まあただ全曲入れるのむずいけどね、
うん、でもなんか謎に入ってるみたいなさ、
まあ、面白いけどねそれは、うん、それでね、すごい、もしかしたら入ってる曲もあんのかもしれないしね。
そうそうそう、
うん、
なんかそれだとすごく興味が出るし
なるほどね、う
ん、せっかく犬バンドです毎回書いてるんだとしたら、
うん、
なんかやってもいいんじゃないのっていうか、ふうには思いました。
なるほどなるほど。
変な形で気になっちゃうともったいないから、
うんうん、
せっかくやったら個性にちゃんとした方が、サウンド的にも
確かに、もうあの人によっては誤字かなって思う人もいるだろうね。
そうそうそう
犬って入っちゃったみたいなのあるもんね、たまにこう
あるから、
ミスタッチ、なんかミスなんてタイピング、
うん、
思われる可能性もなくはないよね、確かにね。
そうそう、だからすごいすごいいいコンセプトな気がするんですよね。ヘクトー君っていうのが犬のことを指していて、だとなんかちょっといきなりグッとくるから、それをもうちょっと分かりやすく伝えきれたらもっといいのになっていう感じですね。
今ちょっとだけ思ったんですけど、東京のオルタナティブポップ犬バンドって書いてあるじゃないですか、うん、これオルタナティブポップ犬バンドなのかもね。 だとしたらちょっと面白いな、うん、そんな犬いるんだと、うん、オルタナティブでポップな犬いるんだって思うとまた面白い気がする。どっちなんだろうね、これ犬バンドなのかね。
いや、ポップ犬かもしれないですね。
あ、そう。
いや、わかんない。私が犬バンドって呼んじゃったから、すごい責任を感じてます、今。
責任を感じるの早いから大丈夫。
犬バンドって言っちゃってごめんって。
まだついてないから仕方ないです。そんなマンチいかがでしたか、感想的には。
あ、私もでも、ナウさんと多分同じなんですけど、うん、これは録音の方法なのかっていうのが、私はちょっと専門家じゃないんで全くわからないんですけど、なんかこう、うんうん、ギターのジャージャンとかいうところの音とかが、もうちょっと、うんこう重め、
うんうん、
にゴリッとしてる方が私の好みではあるな、うん、と思いました。
うん、うん、そうっすよね。なんかこうパワーポップとか、まあ、ナードマグネットとかね、僕らラジオに出てもらってすごい好きなバンドなんですけど、やっぱりなんかね、その音の凶暴さとその歌の曲の凶暴さっていうか、その要は攻撃力みたいなところって結構密にリンクしてると思っていて、そこと、うん、楽曲の印象っていうのはかなりね、印象として大事な部分なので、少しこうサウンドプロダクションというか、をもっとパワフルなものにしてもいいかなってのは僕も本当に思っていますね。そしたら逆に言うともっとグッと良くなる気がするんで、今後の進化に期待できるかなという気はしました。はい。ヘクトを夜を守る。ありがとう、いつも。じゃあ、今週の最後。
はい。
はい、
はい、行きましょう。マンチお願いします。
はい、はじめまして。タクロクで音楽を作っております長谷川匠と申します。
はい、
2021年3月からサウンドクラウドなどにタクロクで作った曲を公開し始めました。この活動を始めてからライブはまだ一度もしていません。日々一人パソコンと向き合っています。今回は初の配信楽曲である汽笛をエントリーさせていただきました。今までは基本知り合いにしか曲を聴いてもらっていないので、これを機に僕の知らない人にも聴いてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。楽しみですね。それでは聴いていきましょう。長谷川匠で汽笛。
ハロー。
ハロー。
レイストメディア。レイストメディア。音楽喋ろう。
はい、というわけで長谷川匠で汽笛をお送りしました。今まで何してたんですか、あなた。めちゃくちゃいいと思います。いやー、なんかね、聞く前にね、 Spotify 開いてね、金子さんがね、俺今月のリスナーの二人目だわって一言言ったわけですよ。汽笛しか楽曲ないなって。で、僕もやっぱそういうの見ると、あ、本当だってなるじゃないですか。こういうことが起きるから面白いよね。音楽って。僕はすごくいいと思うけどな、長谷川匠さん。なんか、最初のギターの音聞いたときに、あれ？どっちだろうって思ったのよ。なんかこれめっちゃいいパターンあるなっていうのと、めっちゃインスタントなものを送られてきてるパターンもあるなって思ったんだけど、結果的にその隙間のある感じと、まあある種ちょっとローファイなんだけどね、音は。ここは改善点ではあるんだけど、その隙間の使い方とかグルーブに関しては、俺はめちゃくちゃいいんじゃないの？なんだから、なんでアーティスト活動を今までしてなかったの？っていうぐらい、すごいと思ったっすね。歌声もめちゃくちゃいいし、さっきの語呂に対する言葉の合わせ方みたいな話もちょっとしたと思うんですけど、この人もある種言葉のグルーヴ感っていうのは完全にリズムに対して取ってると思うんです。ただやっぱね、一枚上手って感じがする、このうまさに関しては。なぜなら歌詞が俺は結構スッと入ってきたし、それでいてこのムードを出しているっていうのは、俺、すごいいいと思うけどな。なんかライブしてほしいし、どんどんこのサウンドプロダクションも強化していって、楽曲を作ってほしいなと思いました。結局その、隙間を持ったグルーヴ感っすよね。それが本当に素晴らしいなと思う。 で、しかもそれをこう、ギターの何本か複雑に聞こえがちなんだけど、割とスッキリしてるんですよね。で、ビートの音一つ一つは最初に言ったみたいに、この音の強度はまだ多分今後上がっていくしかないと思うんだけど、ただなんか、うん、決してシンプルなだけではない。その隙間とか、わびさびを大事にしたような質感っていうのも僕はあるんじゃないかなと思います。それでいて、このノリですよね。すごく踊れるなと思うし、割と僕絶賛です、正直。うん、この感じむずいんですよ。結構歌声もしっかり良くないと、これってめっちゃ焼き増し感出ちゃうことあると思うんですけど、歌声もね、なんかいいよね。不思議な中性感もあるし、で、コーラスの入れ方とか、ファンの振り方とかもすごい僕は魅力的だなと思うし、ブレイクの入れるタイミングもすごく良かったなと思います。これはなんか、なんかガチッとした座組で作った音源聞いてみたいかもってちょっと思ってしまいました。長谷川匠さん。苦言は特にありません。はい。金子さんいかがでしたか？
そうですね。僕も、いや、めちゃくちゃ期待できる存在だなっていう感じですね。
うん。
うん。そうね。いや、だから、本当欲張りだけど、もうちょっと洗練されてきて、声の感じが、もっと生々しい感じで撮れたらもっといいんだろうなっていう感じがしましたね。
うん、なるほど。
うん。
でもね。これはなんかまあ録音の話って感じ。
そうそうそう。うん、なんかもっとその場にいそうな感じみたいなのが、
うん。
なんかブレスな感じはもう、なんか生々しく撮れた方が、
うん。
さらにグッときそうみたいなのは思いました。
うん。まあ距離感だよね、歌。声との距離感がもう気持ち近いと確かに気持ちよさそうだね。う
ん。でも基本的には曲に関してはバッチリなんじゃない？なんか今っぽいし、アーバンな感じみたいなのとかも、
うん、
なんか再燃してるじゃないですか。
うん、
なんかその辺も、なんか全然バズってもおかしくないのになっていう感じがしました、
ね。いや、そういや、すごくいいよな。わかんない。こんなに褒めまくって毎日、ちょっとめちゃくちゃ苦言呈してほしい気もするけど、どうでしたか？
正直言って
ほしい。そんなわけで、そんなわけで。わかんないけ
ど。いや、私もすごい今時な感じがして、あ、今っぽい曲だなぁと思いつつ、ただなんか歌詞の中にちゃんとドラマ性があるっていうか、
うんうん、
その、なんだろうな、歌詞を読み解きたいっていう私みたいな層にも結構聞いてて面白いっていうか、
うんうん、
なんか掘り下げて聞きたいなって思うなって思いました。
うん。
ただ、
なんかちょっとね、うん、あ、ただ、
なんか、ここの部分、ほんとマジでちょっと偉そうな感じになっちゃって申し訳ないんですけど、ここの部分ってその音でいいのかなっていう、なんか、
はいはい、
ベストな音がある、うん、他にある気がするなっていうところがちょこっとあったので、だからそこが洗練されて、なんかこうみんなが、あ、この音ってなるような感じになったら、ものすごい曲になるんじゃないかと思いました。
ありがとうございます。まあ、マンチューも金子さんもある種可能性は感じざるを得ないっていう感じのところは共通してるよね。いや、すごいと思いますね。今のこの段階で、一曲しか公開されてないんですよ。誰も聞いてないし、まだ。この段階で、このセンスを、なんかうまく表現できてるっていうのは、すごいいいよね。いや、本当に、まさに音の、なんていうか、当てはめ方もそうなんだけど、もっと良くなると思うし、いや、他の曲聴きたいんで、公開してください、Spotify でお願いします。本当に、いい出会いだなっていう気はしました。ありがとうございます。まあ、絶賛はしてますけどね。まあもちろんね、言うてもこの新曲持ってこいという現場でもありますから、まあこう、さらに大きな場所でどう聞かれていくのかっていうのも、まあ見どころなのかなという気はしますけども、現段階僕は割と絶賛かなという気はしております。はい。長谷川匠さん、ありがとうございます。ということで、今週は以上ですね。
はい。
はい、4曲やってきました。ちょっとだけ一言言うと、割とこう何回目か送ってくれてる人がいるんですよね。中には結構。で、その人たちの音楽的な、なんていうか、 変化とか進化とかっていうのも聞けてるのは僕今すごくエモいし嬉しいなと思ってます。新しい発見ではなくてね、その延長線上にあるストーリーを聞けてるような感じがする、すごく嬉しい気持ちなので、応募してくれている方々本当にありがとうございます。また来週最後3曲やっていきますのでお楽しみに。今回は以上、佐藤直でした。
この番組はレディオ DTM の制作でお送りしました。